熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、5月も21日です。はい、新緑が気持ちのいい季節になってきました。
そうですね、
もうお出かけしたいというね、シーズンなんですけれども、
ちょろちょろしないように、
まあでもちょろちょろしないって言いながらも、やはりまあキープディスタンスしながらちょっとこう散歩するぐらいは
まあそんな別にね
気がしますけれどもね、
一応今月いっぱいは緊急事態宣言やから気をつけてもらうの。
そうですね、まあ、私滋賀県民ですけれども、あの琵琶湖の、ね、湖岸が閉鎖されて、バーベキューができないようになっていますが、
別にバーベキューみたいな新型いや家でしたら
いや、でもね、本当驚くべきなんですけれども、意地でもやる人がいるんですよ。遠くから来られてわざわざ無理やり車を止めてやられる方もいらしたり、あとコンビニに止めてわざわざバーベキューセットを運んでいったり、
山投げて
ね、みんな根性あるわという感じで、ね、やられてますけれども、まあ、特に、ね、琵琶湖岸は釣りなどもできますから、
やめとけやめとけと言われるとやりたくなるんだよな。
まあ、もうそもそもですがやることがないんでしょうね。やることがないときにやることが思いつかないんでしょうね、きっと。
若い時はそれはね、その元気やからね、じっとしてないよな。
なんかもったいないって思っちゃいませんか、天気が良くて暖かいと。
あの小さい子供で歩くことを知らない、走るよね、ずっと、
はいはいはい、
あれと一緒で、
あ、無駄にね動いちゃうんですよね。無駄に
もうちょっと歩いたらいいの、走るじゃん。やっぱり若い時はやっぱり元気やから、やっぱりやりたらんだよな。
塾長何されてるんですか、今お休みの時は。
ありません、家でじっとしてる、テレビ見てる。
まあ、でも普段お仕事されてるからですよね。
いや、もう年やからそんなちょろちょろちょろちょろ行きたいと思わへんし、何をしたいんやと。
もう私はもっぱらサイクリング、子供と
サイクリング。まあ、サイクリングもええのちゃいますか。
いや、いいですよ、琵琶湖まで行くんですけれど、
あれ周回道路あるしね。
はい、あの、ほぼ誰にも会わないんで、いい感じでできますけれども、そうですね、なんかこう親心としては家でずっとゲームとか YouTube は不健康かなと思ってしまって。
ああ、それは子供さんがええのちゃうかね。
そうですね、まあ、一方でその川や池などでの事故とかもね、これから相次ぐ時期ですので、
そうですね、
まあ、十分に気をつけていただきたいなという話も。
特にやっぱり子供はね、親はよくよく見ながら、子供って分からへんからね、まあ、ね、あかんしたらあかんことをしたがるのが子供ですね。だからもうその海とか川べりって絶対気づくから目離しちゃうから、もう目離した瞬間にはまっとる。
でもね、あれ結構こう目離してる、まあ、我が身もそうですけれども親多いんじゃないかなと、
だから後で後悔してもしゃあないし。
確かにそうですね、
子供が危険なとき行くときはもう絶対親の責任で見てな。そんな、そこで何かあったらやな、その将来なくなんねえから。
いや、本当そうですよね、
だからそれは親の責任たち気をつけてあげてください、
ね、あの琵琶湖なんてそう言ってても毎年毎年事故が必ず起きていて、
まあ今の子っていうのは比較的ね、まあ皆さん方一般的に裕福やから、はい、親の手伝いするとかそんなのなかったですけど、まあ、うちらの場合は昔はやっぱり休みになったら親の手伝いしたりとかね、そんなばっかりしたけどね。
もう多分ね、それがきっと本来は一番いい今遊びなんじゃないかなと思うんですよ、その畑を手伝ったりとかっていうのがね。
いやさ、昔はそんなしてなかったけどね。だけどそのしょうがないでしょ、あのやっぱりこう家族労働で、特にうちら農家やから誰もやってくれへんから自分らで嫌なのしゃあないですよ。ほんならやっぱりね、近くにいたら親でも使えっていうぐらいに、どんどんどんどんやっぱ子供は元気やから、もうずっと仕事ばっかり、冬の間もずっとね。
でも体は鍛えられるし日光を浴びるし。
いやだけどそれはあの後で思うことで、
当時はね、
当時はこんなん汚いわ、もうサブサブの冬も行き上がってっていうのさ嫌やったやん。だけど まあそれしょうがない、悪く考えりゃ嫌やと思うけど、まあ逆に言うたらね、その体を鍛えるとか、はい、まあそういうふうにええ方ええ方ええポジティブに考えたら、まあ、やってきたことも無駄ではないという。
いや本当そうですよ。だって今はお金を払って田植えをさせてもらって、お金を払って貸し農園借りる時代ですからね。
まあお金払って、今はまあ手で植えるっていうのはならへんからね、ほとんど機械やしね。だから機械やから、もう1日もう1兆部植えたりとかね、機械でばあしょんねんから。この間もなんかテレビでやってたのは、中国 の, その無人の、ね、機械、はい、今だから久保田さんあたりも出してるけども、うん、トラクターも全部無人や、田植え機も全部無人ですよ。片手植えできるの、重量ぐらい。
あでもそうなってくるんでしょうね、これからはきっと。
だから なんか思う今まで苦痛やな思ったんが、なんか子供でもできるわね。
まあ、でもそう、まあ、それこそ AI が発達したら田植えとかはね、うん、やってくれるでしょうから、う
ん、ちょうど今の時期はこれから田植えが始まるんだけどね。昔はまあもう田植えの時期で嫌なんやドロドロになるから苗をこう取ってね、うんうん、それをくくって、はい、で横の水路でだあろて、うんうん、それをトラックに積ん で,、うん、で田んぼへ行って、うん、田んぼは1日前にちゃんときれいにね整地して、うん、水張って、うん、そこへ苗をまくわけですよ、うんうんうん、でそこへ糸を張って、うん、6本やと6本ずつ植えていくんですよ。腰痛いで、
それも子供の仕事だったってことですよね、お手伝いで ね,
もうね5月6月だ、うん、中やろ、うん、雨降ってくんだ
よ。あ雨でもやるです。
雨でも今機械の場合は、ね、苗が滑るからね、うん、あのやらないけど、昔は雨の日でもやってましたよ、カッパ着て。それ大変やで。それはええねん、お昼ご飯食べるでしょ、はい、まあ、その時にあの着てるもんを脱ぐでしょ、
はい、
で今度昼から出るときにその濡れたやつをつけんねん。
あ
どんな家やもうこれ最低やこんなほんまに。ほいでもうなんか泥田を這うっていうね、
はいはいはい、今でも目鮮明に覚えてるってことはやっぱりそれだけ嫌だったってことですよね。昔ね
もうなんかね自分らの職業やからずっとやってた、子供の頃からね。僕ら稲刈りなんか小学校4年ぐらいからもうずっと刈って一人前にやってて、確かにその時は嫌やった。だけどもうそれは知らないやん、人間はね生まれたとこを選べへんねんから。
でもまあまあそういう苦労があってあんだけ美味しい日本の米ができるわけですから、
ね、今高い高い炊飯器あれやん。
そう私も今思ったの、炊飯器の高さよって感じあれ何みたいな。10万円越すやつもありますよね、うん、今ね、うん、昔は割とそんな別になんていうのかな、差異がなかった気がするんですが、今は本当その土鍋炊きとかいうのとかね。
昔は、まあ、あの各家におかまさんがあって、うん、そこで炊いてたもんね、うん、それは
それ
そ僕らもそういうのずっとそれからずっと知ってるから、
うん、それそんなにあれですか、その本当におかまで炊いていらしたの土鍋炊き炊飯器はそんなに差ないんですかね。
今はようなってるからあんまり差ないんじゃん。昔はさあったけどね。
そうだ炊飯器もね変わったわ随分とそうよ、もうびっくりするわ炊飯器この間壊れたんですよ。で見に行ったらもうどうやって書くの、っていう、
でもそうやけどもうやのちゃう。
そうですね。
でも私なんかどこまで喋っていくよこの話を、もっと喋るで
もう先進めますわ、
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りします。
お部屋探しは超英、
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超英。
月血
賃貸塾
超英や超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今回は新しい法律のお話になります。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令および賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令が4月16日に閣議決定されました。もうすごく長い法律ね。
いろんな問題があったから、はい、ようやく国交省の方で出来上がったんですよ。
はい、これをまとめると一般的にはその賃貸住宅管理業法というふうな枠組みになるわけなんですよね。そういうことですね。についてお伺いしていきたいと思います。まずはその6月15日に制定されたということなんですが、この法律の概要というのはどういうことなんでしょうか。
一応ね、管理物件が200個、
はい、
200部屋ね、以下の人はね、近畿整備局へ管理業としての登録はしなくていいと。それ以上の人は近畿整備局へ業者としての登録をしてください。
今まではそれがなかったわけですか。
今まではね、任意だった。
任意
でやってる人は登録一応してくださいよっていうことやったけども、今度は法律で登録をしなさいと、しなさいっていうことです。
じゃあその200個、
だから200個以下の人はね、登録はしなくていいと。200個以上の人は登録をしてくださいと。
なるほど、ね、
だからその登録するときに多分ですね、マンションの所在地戸数を全部登録しなあかんと思います。
それは登録するのと登録しないことによる何かメリットデメリットがあるんですか。やっぱり
いや、それは社会的信用度の問題だと思うんだけども、
はい、
専門業者としてはね、うちは2万5千戸管理してますけど、そういう業者としての正式な、法律で決まった職域ができたという。
なるほどね、
今まではね、近所のおっさんが、管理業やと、そんで終わりだ、看板あげた、だけど今は法律でちゃんと登録をして、業者としての登録をする、これはね、不動産の宅建業と別なんですよ。だからようやくね、我が社としてはね、やっと自分らの職場が法律で決められたことができたなという。
なるほど。
で今まではね、
はい、
その管理っていうのは、そういう賃貸物件を取り扱っていく業者さんがサービスとしてやってたと、部屋付けさせてくださいと、何か言ったら仲介手数料もらえるから、だからもらえるから部屋付けさせてくださいと、サービス。サービスっていうのは所詮サービスなんですよ。サービスっていうのは無料やということです。
そうです、なんかおまけな感じがしますもんね。
うちは有料です、サービス業という業をつけてフィーが発生します、それはそれなりにね、フィーとしてふさわしい仕事をしなあかん、だからそれがええ加減なやつやなしに、きちっと、政府のそういう機関、近畿整備局へ登録されているこういう業者ですよと、もちろん、いろんな細かいね、その内容とか年間どれが売り上げあるとかいうものをちゃんと書類に書いてたらなりませんよ、そういうことをすることによって、安心してそういう管理をやっていただけるっていうものが、出来上がったと。で今までなかったのがちょっと不思議なぐらいでね、日本の賃貸業っていうのはそのサービスばっかりだったんですよ、で僕はもう専属にそれをずっと、うちの会社はスタートラインがね、管理業としてスタートラインで、ついでに不動産をやってるという、わかりますか。寿司屋がついでにとんかつ売ってるようなもん
なるほど。
うどん屋がついでにちょっとだけ寿司飯売ってるようなもんで、その違いなんです。うちの場合は管理業というのはほとんどや、ちょっとだけ不動産が、どうしても絡んできようってね、だからその管理業というもんにきちっとした法律がなかった、で今回はそれが施行できるようになった。問題はね、2、3年前に東京の方でね、その一括借り上げでその業者さんがそのえがいなことして倒産したりとかね、金融機関とこううまくやりながら 投資物件をったりとかね、そういう問題がバーッ出たんですよ、
はい、
でそれによって問題が出たから、うん、被害を受けた人のことを考えて国土交通省がこれではあかんと、
うんうん、
管理業をちゃんとしましょうと、で一括借り上げるサブリース、
うん、
ヨンスさんから借り上げてそれを貸すというサブリース業者さんも去年の12月にね、
うん、
それをきちっとしたものを作り上げると、こういう形でやってください。だから賃貸住宅経営管理士っていうね、
はい、
そういう資格は、ね、これも国家資格になりました。だから宅建業務を、
うん、
宅建士っていうね、ま、昔の宅建主任やね、
はい、
それも国家資格ですけども、うん、賃貸住宅経営管理士っていうのも国家資格に格上げされたんですよ、
うんうんうん、
で今度はもちろん、ま、過去に受けた人が講習を受けてそれをクリアしないで、まあ、試験してクリアしていくんだけどね、そういう法律に基づいてできたから、まあ、入居者にとっても家主さんにとってもね、資産管理という部分では非常にプラスになるということです、うんうん、簡単に言えばうちの会社っていうのは弁護士さんが専属で社内弁護士3人いるんですね、うんうん、日本っていうのは法治国家やから、うん、法律に基づいて全てを判断していかなあかんという意味ではね、うんうん、新しく管理業というもんにこういう法律ができたっていうのは非常に業界としてはプラスになったところで安心してもらえると、例えば家賃の回収をね、今までは自分のところに口座を振り込んでもらったと、
はい、
できない、分別管理しなさい、分別管理、自分のところの会社の不動産屋さんの口座を振り込むのに違うて入居者専用の口座を作りなさい、うん、そこへ家賃を振り込んで我がお金と人のお金は分別して管理しなさい、うん、今まで書類上やったんですよ、お金自分のところであるどれが分からない、
うん、
だけどこれからはそういうふうにお金も入居者、これは家主さんのお金です、これはこの会社のお金、それをきちっと分離してやるとかね、うん、そういう細かいことがね、決めやらないと管理業としてね運営ができない、だからうちらはもともとそういうことをずっとやってきましたから、
はい、
だからそれは問題ないんですけどね、全般的にはね、うん、日本を平均値したら家賃もそこの不動産屋さんの口座に振り込まれていたっていうケースが多いんです、ところがそこの会社がそのお金をね、たとえ1ヶ月から2ヶ月の流用することは可能ですよ、
うん、
可能でしょ、
はい、
それするともしそこの会社がこけた時にお金は返ってこない、
うんうんうん、なるほど、
家主さんは家賃は入ってこない、
うん、
入居者のお金を使い込んだそういうケースがやっぱり出てくるんで、うん、きちっと分別して管理しなさいっていうのがまあ一番重要なポイントやというふうに、
今までもそれがなかったっていうのは不思議なぐらいですね、でも逆にね、
だから信用だけでやったけども、うん、現実はやっぱりそういう事例が出てきてるからね、
うん、
だから僕はもっとあの国交省の役員さんともいろんなこう情報交換会があるんですけど、まあ、僕はもう一歩踏み込んでね、信託口座をちゃんと作って、うん、そこを振り込んでこれをいじれないというようなことまでやってほしい、
うん、
だけどそこまではまだ至ってないんです、まあ、将来は分からへんけどね、うん、今はとりあえず分別管理で家賃の振り込む決済金を振り込む口座とその業者さんの口座をきちっと分けるという形にはなってます。
うん、他に大きく変わったところってあるんですか。
まあ、あとはですね、うん、例えばオーナーさんと賃貸契約の管理するときに重要事項の説明をしなさいとかね、
うん、
これはそれ、まあ、各会社にですね賃貸住宅経営管理士という国家資格の持ってる人がいるんですよ、
はい、
その人が必ず店に置かんなとかね、うん、そういう、まあ、宅建業みたいな感じに多少なってると、
うん、
宅建業宅建主任持ってる人はねある一定の講習を受けて5年以内に受けたら賃貸住宅経営管理士 の資格を取れるというね、うん、まあ、いろんなその細かいところですけどそういうのができたと、
まあ、でも管理業としては大きな一歩ですよ ね、
そ う、 ね、 ね、まあ、そういう法律ができてこれからね、うん、あの熟成されて、うん、その時々にねもう少し厳しくなるのか、うん、ということをこれから法律は出来上がっていくっていう、ね、
はい、
とりあえずスタートラインに立ったという、
うんうん、
まあ、そういう意味ではあの我々みたいに町営っていう賃貸不動産を管理している専門の業者がね法律で職域ができたっていうことに関しては、うん、そこに従事している人に対してはまあ僕は良かったなと、
うん、
今まではなかったんです
ね、
うん、まあ、コロナでいろんな問題が起きているので、
はい、
この部分だけはなんか協力して 肉親を助けたいなという思いはありますね。
はい、分かりました。ありがとうございました。今週は塾長に来月施行される法律、賃貸住宅管理業法についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は夜遊びさんのですね、多分という曲をお願いします。
は
い、
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便り、京都府の方です。ラジオネーム淳さんからいただきました。淳さん、ありがとうございます。いつもラジコで聞いています。塾長に相談があります。アドバイスお願いいたします、ということです。私はこの4月から京都で社会人となりました。今度会社の研修のため東北の工場へ行って1ヶ月の寮生活を指示されました。友人にしばらく会えないことを話したら、自分が住んでいる部屋を家賃を支払うから貸してほしいと言ってきました。1ヶ月だけなのですが、友達に貸しても良いのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします、ということです。
まあ難しいね、これは。まあそのサブリースっていう形に普通はなんだけど、はい、まあ、黙ったら分からへんのちゃうかなって思うんだけども。
ちょっと何でお友達は1ヶ月だけ借りたいんですかね、よく分かんない。
なんかいろいろ都合がある。だからそういう事情をね、まあ管理会社があればね、はい、事情を言うて、はいはい、でこんな形で友達ちょっと住みますけど、あのよろしくお願いしますと、ね、うん、まあ、貸す人がね、はい、いいですよって言ってもらうと、それはそれでいいんですよ。うんう
ん、まあ、そうですよね。あのオーナーさんとしてもね、家賃がちゃんと入れば、ね、そういいわけです
から。で、黙ってやるとですね、もしオーナーさんが見られててね、うん、おかしいな、これ全然知らないやつが出入りしそうなと、ここ1ヶ月、うんうん、っていうことになると文句言われるわね、はい、だからまあ事前に大家さんか、もしくは管理会社にね、うん、言うといた方がいいと。大家さんが一つも来てへん、管理会社が巡回をね怠って見に来てへんだ、1ヶ月ぐらい次に週に、まあ、2週間2回ぐらい見に来とるって分からへんけどね。だけど分かった時のことを考えたら、さっき言ってた方がいいでしょ。
そう、なんか身内とかではありそうですよね、お姉さんが。
いや、あっても、うん、あってもやっぱりね、お姉さんがいるとかね、まあ、理由をちゃんと言うて、別に隠す必要もないんで、
うんうんうん、
1ヶ月ぐらいだったら別にいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。
はい、
はい、
ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、オーナーさんか管理会社にその趣旨を伝えて了解をいただいてください。はい、お願いします。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300075-431-2300。メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超永安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超永安。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超永はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超永。
早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせからいきましょう。イーガレージです。
はい、イーガレージ奥の本部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。 ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト e ガレージをご利用ください。今回初期費用0円ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
はい、お得なプラン00プランもあります。空き駐車場お持ちの方、ぜひ e ガレージ検索してください。 e ガレージの e はアルファベットの e です。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。